Hello, welcome to my podcast. I'm Amelion from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。良い季節を迎えている LA ですが、世界各地では様々な災害が起こってきています。皆さん身の回りを気をつけましょう。では本日は四式20。そこでイスラエルの頃はみんな出てきた。ダンからペールシェバ及びギルアデの地に及ぶその回収は一斉にミツパの主のもとに集まった。民全体、イスラエルの全部族の頭たちが神の民の集会に参加した。剣を使う歩兵も40万人いた。ベニヤ民族はイスラエルの子らがミツパに登ってきたことを聞いた。イスラエルの子らはこのような重いことがどうして起こったのか話してくださいと言った。殺された女の夫であるレビ人は答えた。私はそばめと一緒にベニヤミンに属するギブアに行き一夜を明かそうとしました。するとギブアの者たちが私を襲い、夜中に私のいる家を取り囲み、私を殺そうと図りましたが、彼らは私のそばめに暴行を加えました。それで彼女は死にました。そこで私はそばめをつかみ、彼女を切り分け、それをイスラエルの全相続地に送りました。これは彼らがイスラエルの中でみだらな恥辱となることを行ったからです。さああなた方、すべてのイスラエルの子らよ、今ここで意見を述べて相談してください。そこで民は皆一斉に立ち上がっていった。私たちは誰も自分の天幕に帰らない。誰も自分の家に戻らない。今私たちがギブアに対してしようとすることはこうだ。くじを引いて向かっていこう。私たちはイスラエルの全部族について100人につき10人、1000人につき100人、1万人につき1000人を選んで兵たちのための食料を持たせよう。そしてベニヤミンのギブアに行かせ、ベニヤミンがイスラエルで犯したこのすべての恥ずべき行いに対して報復させよう。こうしてイスラエルの人々は皆団結し一斉にその町に集まった。イスラエルの諸部族はベニヤミン部族全体に人を遣わしていった。お前たちのうちに起こったあの悪事は何事か。今ギブアにいるあの横島の者たちを渡せ。彼らを殺してイスラエルから悪を除き去ろう。しかしベニヤ民族は自分たちの同胞イスラエルの子らの言うことを聞こうとしなかった。それどころかベニヤ民族はイスラエルの子らと戦おうと町々から出てきてギブアに集結した。その日ベニヤ民族は町々から剣を使う者2万6000人を召集した。その他にギブアの住民から700人の精鋭を召集した。兵全体のうちでこの700人の精鋭が左利きであった。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げても的を外すことがなかった。イスラエルの人々はベニヤミンを除き剣を使う者40万人を召集した。彼らは皆戦士であった。イスラエルの子らは立ち上がってベテルに登り神に伺った。私たちのうち誰が最初に登っていってベニヤ民族と戦うべきでしょうか。主は言われた。ユダが最初だ。朝になるとイスラエルの子らは立ち上がりギブアに対して陣を敷いた。イスラエルの人々はベニヤ民との戦いに出て行き、彼らと戦うためにギブアに対して陣営を備えた。ベニヤ民族はギブアから出てきて、その日イスラエルのうち2万2000人を滅ぼした。しかしイスラエルの人々の軍勢は奮い立って最初の日に陣を敷いた場所で再び戦いの備えをした。イスラエルの子らは登っていって主の前で夕方まで泣き主に伺った。再び同胞ベニヤ民族に近づいて戦うべきでしょうか。主は言われた。攻め上れ。そこでイスラエルの子らは次の日ベニヤ民族に向かって行ったが、ベニヤ民も次の日ギブアから出てきて彼らを迎え撃ち、再びイスラエルの子らのうち1万8000人をその場で殺した。その者は皆剣を使う者であった。イスラエルの子らは皆こぞってベテルに登って行って泣き、そこで主の前に座り、その日は夕方まで断食をし、全焼の捧げ物と交わりの生贄を主の前に捧げた。イスラエルの子らは主に伺った。当時、神の契約の箱はそこにあり、また当時、アランの子、エルアザルの子、ピネハスが見舞いに仕えていた。イスラエルの子らは言った。私はまた出て行って、私の同胞をベニヤ民族と戦うべきでしょうか。それともやめるべきでしょうか。主は言われた。攻め上れ。 明日私は彼らをあなた方の手に渡す。そこでイスラエルはギブアの周りに伏兵を置いた。3日目にイスラエルの子らはベニヤ民族のところに攻め上り、先のようにギブアに対して陣備えをした。ベニヤ民族はこの兵たちを迎え撃つために出て町からおびき出された。彼らは一方ベテルに、もう一方はギブアに至る王子で、この前のようにこの兵たちを撃ち始め、イスラエルのうちの約30人が野で剣に倒れた。ベニヤ民族は、彼らは最初の時と同じように我々の前に打ち負かされると考えた。しかしイスラエルの子らは、さあ逃げよう、そして彼らを町から王子におびき出そうと言った。イスラエルの人々は皆持ち場から立ち上がってバールタマルで陣備えをした。一方イスラエルの伏兵たちは自分たちの持ち場マーレーゲバから踊り出た。こうして全イスラエルの精鋭1万人がギブアに向かって進んだ。戦いは激しかった。ベニヤ民族は災いが自分たちに迫ってきているのに気づかなかった。主がイスラエルの前でベニヤミンを撃たれたので、イスラエルの子らはその日ベニヤミンの25,100人を殺した。これらの者は皆剣を使う者であった。ベニヤ民族は自分たちが打ち負かされたのを見た。イスラエルの人々はベニヤミンに陣地を明け渡した。それはギブアに向けて備えていた伏兵を信頼したからであった。伏兵は急いでギブアを襲った。伏兵はその勢いに乗って町中の剣の刃で撃った。イスラエルの人々と伏兵の間には合図が決められていて、町からのろしが上がったらイスラエルの人々が引き返して戦うことになっていた。ベニヤミンが攻撃を始めて剣に倒れる者が約30人。イスラエルの人々の中に出た時、彼らはきっと前の戦いの時と同じように、彼らは我々に打ち負かされるに違いないと考えた。のろしが煙の柱となって町から登り始めた。ベニヤミンが後ろを振り向くと、見よ、町全体が煙となって天に昇っていた。そこへイスラエルの人々が引き返してきたので、ベニヤミンの人々は災いが自分たちに迫っているのを見てうろたえた。彼らはイスラエルの人々の前から逃れて荒野の方へ向かったが、戦いは彼らに追い迫り、町々から出てきた者も合流して彼らを殺した。イスラエルの人々はベニヤミンを包囲して追い詰め、メヌハから東の方のギブアの向こう側まで踏みにじった。こうしてベニヤミンの18,000人が倒れた。これらは皆力ある者たちであった。また他の者は荒野の方に向かってリンモンの岩まで逃げたが、イスラエルの人々は王子でそのうちの5,000人を討ち取り、なお残りをギデオンまで追いかけて2,000人を打ち倒した。その日ベニヤミンの中で倒れた者は剣を使う者たち合わせて25,000人で、彼らは皆力ある者たちであった。しかし600人の者は荒野の方に向かってリンモンの岩に逃げた。4ヶ月の間リンモンの岩にとどまった。イスラエルの人々はベニヤ民族のところへ引き返し、無傷のままだった。町も家畜も見つかったものすべてを剣の刃で打ち、また見つかったすべての町に火を放った。終わり。いかがでしたか？そこでイスラエルの子らは皆出てきて、ダンからベールシェバ及びギルアデの地に及ぶその回収は一斉にミツパの主のもとに集まった。このように20章は始まりました。なんともすごいと思わずに口に出しておりました。何千人も撃つのは相当なエネルギーと精神力が必要となりますね。しかし横島な者たちを渡さないベニヤ民族は、その全体のうちで700人の精鋭が左利きだったと書かれていることは特別でしたね。一本の髪の毛を狙っても外さなかったというと、相当優秀な兵士ということになります。がしかし主はイスラエルの手に渡され撃たれたのでした。では本日のピックアップは16節です。兵全体のうちでこの700人の精鋭が左利きであった。彼らは皆一本の毛を狙って石を投げても的を外すことがなかった。 Today's pickup is verse 16. Among all these people were 700 select men who were left-handed. Everyone could sling a stone at the hitter's bliss and not miss. いかがでしたか？それでは今週も主の恵みを受け取れますようにお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.